どうもごきげんよう、米粒社協のサンキュー達夫です。
国沢です。
アストミシンゴです。
お久しぶりです。
久しぶりですね、はい、
3ヶ月ぶりに揃いました。
はい、
いや疲れました今期この3人が揃ったということは、はい、アニメ新番組全部見てみた件
もう恒例ですね、
はい、いやー4月新番多かったね。
そうですね、
すごい多かったっすね。
ヘトヘトですわ。
見るだけで精一杯。
ステイホームで、まあ、いつもよりは消化できるかなと思ったら、うん、シンプルに本数多くて結局いつもと同じぐらいの疲れ。
そうなんだ。そうなんだよ。で、うん、まず、全クール、いかがでしたでしょうか、うん、ね、なんかこう、思い出深い作品とかあります？
いやもう、回復術師のやり直し。
あれ最高でしたね。
最後まで、ゲツくて面白かった。あと、僕が本当、まあ、ネットで、まあ、ちょっとネタバレを読んじゃった部分も、うん、アニメでやってたんで、うん、満足ですね、
うん。
まさか一気で見れるとは、みたいなね。
まあ、あとは、まあ、馬娘。
馬娘。
いや、すごかった
っすね。かったっすね。
うん。俺ね、ホリミヤがよかったね。
ホリミヤ。
ホリミヤよかったね。すごいよかった。
まあ、恋愛ものね。
恋愛もので。途中でだから、ああいう、主人公の二人がああいうことになったんで、この先そういう、もっとドロッとした人間関係見せるのかなと思ったら、違うね、群像劇だね、これ ねっていうところは、うん、新しいこう構成の感じですげえ面白かったっすね。
まあ、あとは、あと僕ら的には無色転生、ゆるキャン、ワンライクプライオリティっていうのがワン、ツー、スリーだったんですけど、まあ、いずれも外れのない作品でしたね。で、回復術師のやり直しが4位で、働く細胞ブラックが5位だったんでね。全部面白かった。
良かったですね。
どうですか、何かも良かった。あとね、僕、弱キャラ友崎くん一番ザワザワしました。
は
いはい、
まあ、
この番組で結構言いましたけど、
言いましたね、
一番ザワザワした。いろいろ言いたかった、という作品でした。
確かに。
で、この2021年の4月アニメ新番、皆さんご覧になりましたでしょうか、
はい、
ここへ来てもネットのみの配信とかね、このサイトのみで配信とか、
そういう風になってますね、
YouTube でプレミア公開限定とか、あと3話だけとか4話だけとか、結構増えてきてるんで、ちょっと追い切れなくなってきてると思いますが、今回もアニメートタイムズさんの資料を参考に、まあ、ちょっと我々がチェックした作品、うん、あいうえお順で、まあ、述べていきたいと思いますので、はい、皆さん見逃しているタイトルがあったら、うん、まあ、ちょっとチェックしてみていただきたいと思います。アイアイアイアイスクリーン、
青い羽見つけた、
D アニメストアのみですね。
赤ちゃん本部長、
いじらないで長トロさん、
異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術オメガ、
いたずらグマのグルーミー、
ビビーフローライトアイズソング、
宇宙なんちゃらこてつくん、
86
SD ガンダムワールドヒーローズ、
エデンズゼロ、
オイラはビル軍、
これはワウワウオンデマンドのみでの配信ですね、はい、幼なじみが絶対に負けないラブコメ、
教えて北斎ジアニメーション、
アベマのみでの配信です、
はい、オッドタクシー、
カードファイト、バンガード、オーバードレス、
究極進化したフルダイブ RPG が現実よりもクソゲーだった、
キングダム第3シリーズ、
黒ギャルになったから親友として見た、
恋と呼ぶには気持ち悪い、
極主不動、
これは4月の8日からネットフリックスで配信されております。ゴジラシンギュラポイント、
コロコロアニマルおとぎ話、
さよなら私のクラマー、
サンダーボルトファンタジー通り剣勇気さん、これは人形劇です。
叱る猫、
シャーマンキング、
灼熱カバディ、
シャドウハウス、
上乱ザ・プリンセス・オブ・スノー&ブラッド、
新幹線変形ロボシンカリオン Z、
スーパーカブ、
素晴らしきこの世界ジ・アニメーション、
スライム倒して300年、知らないうちにレベルマックスになってました、
聖女の魔力は万能です、
セスタス・ザ・ロマン・ファイター。
セブン・ナイト・レボリューション・英雄の継承者。
戦闘員派遣します。
ゾンビランド・サガ・リベンジ。
ダイナ・ゼノン。
ダイナソー・ビオリ。
デュエル・マスターズ・キング。
転生したらスライムだった剣、テンスラ日記。
東京リベンジャーズ。
ドルフロ癒し編2。
これは3月からアマゾンプライムビデオで配信しております。ドスコイソシズモ、こちら東京では見られないんですが、TVK 他で放送中。
ドラゴン家を買う。
バクテン。
パシフィックリム暗黒の大陸、これは3月からネットフリックスで配信です。
バトルアスリーテス大運動会リスタート。
パワフルプロ野球パワフル高校編、
これは3月からコナミ公式チャンネルで配信しております。B ザビギニングサクセッション、これも3月からネットフリックスで配信です。
ヒゲを剃る、そして女子高生を拾う。
美少年探偵団。
フェアリーランマル、あなたの心をお助けします。
不滅のあなたへ。
フルーツバスケット、ザ・ファイナル。
ブルーリフレクション、レイ。
ベイブレードバースト、ダイナマイトバトル。
これは4月からコロコロチャンネル、コロコロの公式コミックチャンネルで配信です。
ヘタリア、ワールドスターズ。
ATX などで放送しております。僕のヒーローアカデミア第5期。
マーズレッド。
マイリマスターイルマくん第2シリーズ。
マジカパーティー。
真っ白の音。
魔導素子戦運編。
ミュークルドリーミーミックス。
ミラキュラスレディーバグ&シャノワールシーズン2。
ノマドメガロボックス2。
もっと真面目に不真面目解決ゾロリ。
役ならや、まあ役ならマグカップも。
ヤスケ。
4月29日からネットフリックスで配信しております。ユーキユーナは勇者であるチュルット。
幽谷のモリアティ2クール目。
妖怪ウォッチ。
夜の国、こちら4月の16日から YouTube でプレミア公開中です。
レゴモンキーキッド。
以上、もう何タイトルあるかもちょっと数えきれないんですけれども。
80近い。
そうですね。で、この他、今後5月27日からネットフリックスで配信のエデン、5月25日からアベマで配信のエトタマ、
ニャン脚番
来。ニャン脚番来ですね。で、あとは、チョコマツさんは DTV で配信された3話のみのやつ、などなど、まあ他にも週末のワルキューレがネットフリックスで6月から配信とかね、今後の予定も結構あるんですけれども、なかなかこう一人では追い切れない状況になってまいりましたね。
だからそのネット環境のあれっていう風になると、放送のあれももう1月、4月、あんま関係ないですね、これね、もうね。多分そういうことになってきてるんでしょう。
いわゆるワンクール区切りみたいな
のとか、もう物語優先っていう形になってくると、8話で終わるものだったらそれでいい。で、見てくれる人は関係ないんでっていう感じでしょ、多分。
多分、今挙げたタイトルだけで75本くらいある。
すごい量っすね。
全部見てみたけんって言ってるんですけど、多分僕65本くらいしか追ってないですよ。追い切れてない。
それでも多いですよ。僕も追いかけられたので50でしたもん。
いや、この半分くらいだと思います。
そうだよね。だから、結構そ、ワウワウオンデマンドとかね、そういうのも含めて、
なっちゃう。
まあ今、ネット配信戦国時代なんでね、
そうだよね。
どこもオリジナルコンテンツ欲しくて、やっぱそこだけしか見られないやつとかも増えてはきている。そんな中、まあアニメ視聴環境もだいぶ変わり、という中で、この、まあ、およそ70本以上の新番組の中からトップ20の期待値ランキング。
そうですね。
1話、アニメの放送の1話を見て、あ、この作品面白そう。これはこの後も見てみようと、思えたトップ20を僕ら自分で決めております。で、レギュレーションを、説明しますと、一番期待したい作品に20ポイント。その次に期待しているのが19ポイント。さらにその次に期待しているのが18ポイント以下、20位まで1点という形で、1点ずつ下がっていく形式。だから6人が満点で、20点、20点、20点で60点でございます。過去50点を超えた作品は数本しかありません。また、20ポイント以上になるとね、2人以上の人が票を入れたっていうことになりますので、まあ、もうアニメファンだったらちょっと見てもらいたいなという作品が、まあ、20ポイント以上だというところで、はい、まあ、頭に入れといていただければなと思うんですけれども、これはね、4月あるある、4月と10月あるあるなんですけども、本数が多いので、ポイントが散ります。
なるほど。
どうしても散ります。もう低い点数で結構散ります。 なので、今回3人が投票したタイトルっていうのが、うん、35本ありました。
ほー
で35本のうち3人の合計のトップ20なんで、15本はタイトルも読まれないけど点が入ったっていうやつがあるっていうこと
なんです。
結構やっぱりね、幅広く散るんです。
そういうことなんですね。
まああと似たような作品っていうのも結構あるんで、
まあね、
どっちを取るか
なんだよね。
だから全くポイントが入らないけどこの人だけ得点ものすごい入れてるとか、そういう作品も出てきます。
はい、
まあ、そういったところで、まあ、そのあやも楽しんでいただければなと思います。ちなみに今回もですね、あのリスナー代表のエピーロさんの集計によります、うん、まあ、割と見てみたけこちらの方の発表も後でやりますんで、
ありがとうございます。
ま
あ、
お楽しみいただければと思います。
はい、
ではまず、20位から11位一気に発表していきます。20位が13ポイント同率、ゴジラシンギュラポイント、さよなら私のクラマー。早くもちょっと意外な結末。ゴジラ大注目作品です、
ね、ゴジラここですからね。
そうですね、13ポイント、
面白いランキングですね。
ゴジラみんなポイント入れてるんですけど、13ポイント、
まあ高くはないけど、
間違いなく面白いっていうやつです。
まあ、ここもさっき言ったように、はい、ゴジラだから、
まあね、
っていうことなんですよ。
まあ、炎上父さんね。
そうなんですよ、ね、だってゴジラでしょっていうところもあるんですよね。
ま
あ、
でも素晴らしかったんですけど、19位14ポイント赤ちゃん本部長。17位、2つ作品があります。異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術オメガ、うん、エデンズゼロ。16位18ポイントドラゴン家を買う。13ポイント20ポイントが3作品スライム倒して300年、知らないうちにレベルマックスになってました。フェアリーランマル、あなたのためにお助けします。そしていじらないで長トロさんでございます。
はいはいはい。
12位24ポイント、まあこれから以上はちょっと一人が満点入れても取れない点数なのでぜひ見てください作品ですね。ダイナゼノ11ポイント、11位25ポイント、ビビ、フローライトアイズソングですね。以上が20位から11位でございました。まあこの中から1本おすすめするとしたらどれになるか、難しい。やっぱね、今回ね、本当に面白くてどれも、どれも面白くて、まあ、正直20位じゃ足りなかったなっていうぐらい面白かったですね。
そうですね。
だから結構今期はもうアニメ三昧できるなっていう感じの作品が揃ってますけれども、うんうん、まずクニーキャップいかがでしょうか。
僕ね、じゃあね、ここ11位だったのかというビビーですね。
ビビー、はい。
フローライトアイズソング。
これはまたすごいタイトルで、
ね、だから名作の予感してますね、これね。
これはそうですね。
これで、タイトルだけ見たときに、ソングってついてたんで、うん、もう僕みたいな悪いオタクは、あ、はい、アイドルものかと。はい、大体わかりましたって思ってたんですけど。
マクロスロンティアね、
そうそう、
はいはいはい。
見てびっくり、
うん。
これね、タイトルか、もうそういうこと、まあそれもあるんで、アイドルものっちゃアイドルものなんですけど、うん、未来のお話で、
うん、
まあ言ってみれば、不死の力というか、そういう状態のアンドロイドの話なんですね。
はい、
で、不死というか、ロボットなんで、まあ死なないじゃないですか。死なないから、何かが起こることを知るということから、まあだから、これもだからタイムリープものなんですよ、ある意味。はい、
うん、
その、戦争が起こるんだと、
うん。
そのロボットたちが人間に対して反乱を起こすと。で、それを止めてもらいたいって未来からすごい AI が飛んできまして、最初のこうプロトタイプだったその歌を歌うだけのアンドロイドの女の子に戦争を止めてもらいたいっていうの、それを100年かけてやるんだっていうところで、この100年っていうのがこれ新しい設定だなと思いましたね。
またその方法が歌でっていうね。
そうなんですよ。
これはもう大注目作品なんですね。ウィットスタジオ制作でね、はい、まあかなり力の入った作品で。とはいえ、今期のこう、なんていうか特徴なのか、割とこう AI。
ありますね。
AI と人間の問題っていうのを扱った作品っていうのがちらほらありますよね。 これ決して偶然ではないです
ね。ありますね。はい、これだから SF と言いましたけども、これもうぶっちゃけたところで古い人に向けて言いますと、これだからね、心臓人間キャシャン好きな人もたまらないと思いますね。
あ、なるほど、なるほど。
だから宇野渕さんのあの脚本のテイストも好きだよという人は、いやソングってついてるからアイドルもんだと思ってたら、これすごい損すると思いますね。一人でと、その100年かけてたった一人で戦争を回避させるためにはどうすればいいんだろう。で、歌っていうのも、そんなに実はこの作品メインで歌ってどうのか、歌って戦うって形じゃないんですよ。やっぱ戦争止めなきゃいけないんで、テロリストを止めるためには、その AI なんで、あの戦闘能力をこうダウンロードすればそういう動き方ができるっていう設定になってるんで、その時その時にこう、コンバット、アクションっていうのはありつつ、自分がその100年かけて、100年かかってるんで人間たちは年取ってたりするわけですよ。はい、だから時間超えて、時間、その時間の中で、どうや、たった一人で全然報われない戦いをしていくっていう女の子の話です。ね、これ、キャシャン好きな人はね、たまんないと思いますよ、
まあ、ね、面白いよね。その、自律型 AI が目的を一つに絞った時代っていうので、うん、結構だから AI のその先の話
ですね。
人間にできないことを、まあ、AI がやる。うん、さらに AI はいろいろできちゃうから、まあ、問題が複雑化するので、うん、その目的を一つに絞った AI が、まあ、登場している時代。うん、で、まあ、心があるのかないのか問題とかも扱いながら
です、ね、
しかしまあその AI を滅ぼすための AI みたいな人が出てくるという、うん、これがまたちょっと面白いところですね。そうですね、
これ名作の予感ですよ。これ
明日部先生は何かコメントございますか。
このあビビ
ビビ、
うん、ビビ、そうですね。まあでもあの確かにソングっていうあの入ってて、はい、アイドルものを連想する人はいるかもしれないですけど、うん、ただね、あのアイドルものだったらね、うん、タイトルにこんなにアルファベット
って鋭い、
もうね、カタカナかひらがなです。
あ、そうですね、
鋭いな、
ね、確かに
シリアスですよね、だからこれ。
そうなんです、
シリアスですよこれ。
はい、
じゃあ明日先生一本ご紹介するとしたら、
僕ね、もうフェアリーランマルがね、
フェアリーランマル、
もうマジで見ててこの作品がおかしいのか自分がおかしいのかわけわかんなくなる。
まあ両方おかしいでしょうね。
ちょっと何なんだろう、何なんだろうこのこれはって思いながら説明ができないんですけど、うん、
これはすごいですね。脳みそとろける感じですよね。
ただです、あのこの作品すごい、あの僕すんなり入れたんですよ。でも意外と、
あ、そう
っていうのも、あのスタッフロールを見てみたら、うん、その理由が分かって、うん、あのもともとそのプリティリズムシリーズとか、それから派生したキングオブプリズムなどを監督した岸田さんが手がけている作品で、うん、でこの作品はオリジナルアニメーションで、まあ岸田さんが監督もシリーズ構成もやってる作品で、うん、まあ、なんでしょう、キンプリのね、応援上映とか、うん、あの辺の作品に触れたことある人だったら、すんなり入れる。
お
ー、すんなり入ってても、うん、全くわけわかんないところがある。
ぶっ飛んでるよね、これね。
いや、だからこれもキンプリ集するよね、やっぱり、ね。
まあ、やってることは、その、まあ、なんでしょう、妖精界で集められた5人が、まあ、地上で、まあ、いいことをするんですよね。困ってる人を助けるみたいな作品で、まあ、大枠ではやってることはなんとなくわかるんですけど、うん、
プリキュア的な、
そう、あのな、戦闘シーンとかが本当に意味わかんない。マジで
本当
何なんだろう。
この世はやるかやられるか、楽園なんてありゃしない、一度落ちたらおしまいとこの世であがく人がいる。ねえ、ちょっとそこのあなた、やっぱり見て見ぬふりをするんですか。我々にそんなことはできません。あなたの涙拭いたい。逆手線見せます、笑みの花。だけど俺はちゃんといただきます。どうぞバー F にいらっしゃってください。大丈夫、お金なんていりません。我々が欲するものはたった一つ。あなたの心いただきますって書いてありますね。
これをあらすじとしてホームページに載せてるの。なんで意味がわかんない。
本当意味わかんないよね。
しかもこれ、あの、毎話ごとに冒頭で毎回読み上げるので、
うん、
どういう作品なんだろうと思って見ることは見ると思うんですけど、
うん、
いかんせん中身が意味が分かんないところが多すぎて、これ本当にそのキングオブプリズムとかを見てないと多分免疫ついてないと思います。
なるほど、
この感じの作品は。
そうですね、
ツッコミなくなるよね。
そうです、正直ツッコミどころ満載の
レベル高いよね。
笑いながら見れるみたいな、なんか変身シーンみたいなのが毎回あるんですよね。なんかでその変身シーンみたいなところで毎回そのキャラクターが歌ってるキャラクターソングみたいなのが流れるんですけど、結構長尺で流れて、うん、歌詞もテロップで出るっていう、う
ん、しかもなんか現代っぽくない、なんか演歌調なんだよね。
そうなんですね、テロップもちょっとなんかね、あの なんなんゴシック体じゃなくて、うん、なんかね、筆で書いたような字で出てて。
かっこいいと思ってやってんのか、笑かそうと思ってやってんのか。
しかもその出てくる悪人がすごいベタで、超面白いんですよね。あの悪徳漫画編集者とか、
いた
女性をたぶらかしてる俳優とか、
うん、そうね。
そういう人たちをまあ懲らしめていくみたいなやつなんですけど、これ見てもらわないとこの衝撃は多分伝わんないんですよ。キンプリの時も同じこと言ってましたけど、
とにかく見てくれっていう、
はい、衝撃ですよ、
これ。笑いながら見てくれっていう、とりあえず、うん、もうあの伏線とかそういうのないから、うん、あるんでしょうけどないから、はいね、
っていう、それがフェアリーランマル、あなたのためにお助けします、
ね、はい、すごいんですよこれ、はい、
いや、どうしようかな。
編集長どうします
か、ね、超前、俺もうこれね、これ11位から20位全部喋りたいんだけど。
まあね。
全部喋りたいんだけど、うん、スライム倒して300年知らないうちにレベルマックスになってました。
おお、
いや、なんか、やっぱ疲れてんのかな、面白いな。なんか、
確かに。
あの、女の子しか出てこないんですよ。
はい。
で、あの、社畜になってしまって、もう過労死してしまった女の子が、うん、OL が主人公なんですけど、うん、あの、転生して不老不死のね、なんか魔女みたいになって、うん、で、結局その魔法使いとして生まれた先で、まあ、あの、スライムを1日25匹300年間倒し続けてたら、レベル99の魔女になってたと。うん、いうことで、まあ、いろんな人がこう、狙いに来た、命を狙いに来たり、助けを求めに来たりするっていう、うん、まあ、話なんですけど、まあ、頑張らない精神っていうのね、うん、あの、解いてくれてる、うん。やってることはもう落語と同じなんですよね。やっぱね、働きすぎだったその、あずささんが、その、頑張らない精神っていうのを世に広めてくれてるっていうところが、うん、あ、新しいなと思って。あと、レッドドラゴンとかもね、あの、まさかの女人化。これも可愛かったですね。うん、まあ、ということで、トータルで言うとね、全くストレスがない。
全くストレスがない。ストレスフリーアニメだよね、これね。
うまくやったなーって感じ。で、やっぱこの程度異世界転生ものでも、まあ、あの、ハメフラーとかもそうだったんですけど、女の子主人公で、周りも女の子っていうのが結構珍しい。うん、なんか、ハメフラーだとね、やっぱイケメンとかに口説かれるっていうのがあるんだけど、うん、今のところは女の子に転生して女だらけっていうのが、ちょっと新たな試みなのかなっていう、うん、まあ、初期だけ見てそう思ったんで、うん、まあ、ギャグも面白いですし、僕はこの手の作品がアニメ見てるなーっていう気持ちになって、とっても気持ちいいです。
ぬるま湯ですよね。
いや、お風呂入ってるわ。
いい感じのぬるま湯ですよ、ね。
お風呂入ってるし、この良さ、一朝一夕のね、アニメファンに分かられてたのかっていう。そういうのあります。
大事件っていうほどの大きな事件も特に。
何も起きない。すごいいいんだよね。静かに暮らしたいっていうね。うん、もうロハスな生活してるっていう意味でもね。やっぱこう山にこもって生きてる人みたいなメンタリティで最強っていうのが面白いんですね。
ゆるキャンですよね、
ほぼ。ゆるキャンです。ほぼゆるキャンです。
ほぼゆるキャン。合ってんのそれ。
一人ソロキャン。ソロキャンです
わ。ソロキャン、
ね。邪魔されたくないっていう。そうそうそう。ところがね。
うん、いやー、そうですね。他にも喋りたいのいっぱいありますが、まあ、ね、以上が20位から11位でした。うん、では、10位から6位行きましょう。10位、26ポイント。髭を剃る、そして女子高生を拾う。8位、27ポイント同率、2作品。戦闘員派遣します。そして、真白の音。7位、29ポイント。ゾンビランドサガリベンジ。6位、30ポイント。オッドタクシー。ヒゲを剃る、そして女子高生を拾う。戦闘員派遣します。真っ白の音、ゾンビランドサガリベンジ、オッドタクシー。うんうん、いかがでしょうかね。あ、3位まで行っちゃいますか。
行っちゃいますか。
5位。31ポイント。不滅のあなたへ。3位。34ポイント。が、2作品。
はい、おぉ。あ、そういうことか。
うん。ノマド、メガロボックス2。うん、そして、恋と呼ぶには気持ち悪い。
入ってまいりました。
お
ぉ。じゃあ、まずね、この中から一つ選ぶとしたらどれになりますか。
いやー、どうしようかな。どっちですかね。どれですかね。
いやまあじゃああとは手短に補足しますんで、はい、
僕やっぱりね、あどっちかなって悩むんですけど恋と呼ぶにはですね、
これはね、今期もうびっくり作品、これは
マジで、
これは
マジで
超頭悪い、この作品は、うん、あーやっぱりこれそっか票入れる人いるんだなとか、
いますよ、
まあ、俺も
僕ですよ、
俺も好きだけど、
もうね
古いんだよなんか全部古いんだよでね、あのこの熱量と文字数で言うならば、うん、あのいつもブヒブでね、あのメール送ってくれてる初見さんいらっしゃるじゃないですか、
はいはいはい、
多分ねこの恋と呼ぶには気持ち悪いは、うん、原作初見さんだと思うんです
そうかな、
ね、原作初見さんだと思うんです、まあ、女子高生がね、
まあ、だからそういう意味でももう王道ですよ、
王道
も王道、
イケメン、すっごいイケメンのサラリーマンに口説かれるんですけど、女子高生的にはその人気持ち悪い、
気持ち悪いって、まあだから、うん、あまりにもイケメンなんで男の方が、あのだからいやもうあの助けてもらったお礼に俺が付き合ってやるよっていう感じになるのが、いやあなた何言ってるんですか気持ち悪いっていう普通の態度を取るんですで男の方はそんな態度取られたことなかったんでキュンってしちゃうっていう話なんですよ。
男のキュンぶりがちょっと可愛いんだよな。
そういうことですよね。このねヒロインのいちかさんもだから言ってみればねもう全然普通なんです、うん、アニメっぽくないんです、うん、でもだからこそあえて言うこの人パーフェクトですザ・パーフェクトいちかさん
少女漫画で言う
ねもうネオカッパ完璧ですね。
可愛いんだよ確かに、
う
ん、
可愛いんですよ。
ある雨の日、駅で見知らぬ女子高生に助けられたサラリーマンの天草亮は、その女子高生が妹の親友有馬一華だと知る。女癖の悪い亮は一華に対しお礼にとキスやデートを提案するが、気持ち悪いと一蹴される。だがそれは亮の中の新たな扉を開いてしまい、亮は彼女に狂心的な恋をする。その日以来、直球すぎるアプローチと愛情表現を毎日のように繰り広げる亮。それをひたすら気持ち悪がる一華は彼を容赦なく罵倒するが、いつも愛情表現の裏返しとして受け取られてしまうという話ですね、うん、
これだからちょうどあのこ の, あのランキングにも他にも入りましたけど、ヒゲを剃る、そして女子高生を拾うっていうと構造そのものは全く同じなんだよね、うん、だから言ってみればストレスフリーっていうのを出会いの場面でもストレスフリーにするってなると、うっかりすると犯罪臭がしてきちゃうっていう部分があるんですよ、うん、だこっち恋をと呼ぶにはっていうのは、相手の方がぐんぐん押してくる方が男なんで、うん、もっとそういう風になっちゃう可能性があるところを、うん、これうまいなと思ったのはその妹がいるんですよ男の、
うん、
その子と女の子が仲のいい友達だったっていうところがね、
ポイントね、
絶妙でしたね、はいはい
はい、でちゃんとラブコメなんですよね、
うん、でお兄ちゃんお兄ちゃんって言ってるような距離感でもないリアルなんだよね、うん、あれすごいいいと思いました。
すごいね、あの、うん、不干渉な部分もあるしね、うん、で一方でじゃあ話が出たついでに、ヒゲを剃る、そして女子高生を拾うは、はい、まあ、あの家出をしてきた女子高生を、まあ、サラリーマンが振られたばかりのサラリーマンが拾うっていう話なんですけど、うん、こっちはねちょっとあの少女漫画路線というよりは現実路線で、
ね、
1話を見る限りでは、うん、あのその女子高生がやっぱり家がないので、うん、今まで男たちと結構もうやっちゃってる設定なんですよ、ね、
そうだね、
でなぜ家を出てきたのかもちょっとよくわからないんだけど、まあ、そういう女の子にね、まあ、見方を変えると説教アニメにも見れちゃう、うん、まあ、おじさんの説教アニメにも見れちゃうんだけど、うん、まあ、人間らしい生活をね、まあ、ちょっとあの試みていくっていうようなお話の中に自然となんかハーレム感も出てくるっていう感じのアニメーションなんで、ちょっとその面白ラブコメに見えながら
と違いましたね、見たらね、
うん、ちょっとこの後不穏なことがいろいろ起きそうだなっていう、
真面目だぞっていう感じはしてきましたね。
とはいえちゃんと女子高生のパンチラがあり、まあ、ブラジャーも見え、割とやらしい感じでもあるんですよね。だからざわざわします、ざわざわします。どの路線に振るのっていうのが今どっちにどこにも振れそうな感じがあるので、ちょっと注目したい作品ですね、
うんうん、まあ、そのうちそのストーリー上でその、まあ、その家出してきた女子高生と昔そういう関係を持ってしまった人とかも出てくる、
うん、そうそうそう
そ
う、
ね、
そのうち。だからこれはね、あの NHK のドキュメントとかを見てるような気もするんだよすごい犯罪な感じもするし、うん、 女の子が罪の意識を全く持ってない感じとかもヒヤヒヤするんだよね。
だから家貸してもらってる、住まわせてもらってる、そのお礼っていうもので提供できるものが私体しかないんで、うん、てか今までの人はそれを求めてきたから成立してたみたいな感じになっちゃってるんで、うん、主人公の男の人は、まあ、サラリーマンでも成人してるんだけど、うん、成人こっちは男の方がそれ気持ち悪いって言うんだよね、うん、それ違うんだよお前、考え方が違う、自分を低く見ちゃダメだっていうことなんですよね。
まあでも26歳にしては出来すぎた男だもんね。
いやでもね、まともな男はむしろあっちだよ。
でもね、ほんとそうなの、今までの男がクズで俺が普通なんだっていうのを、まあ、ひたすらこう言い続けていくことによって、まあ、どう価値観を変えていけるのかっていう、うん、だからちょっと脚本にも注目かなというやつですね。
だからこれちょっとしばらく話を追っかけていくと、会社の人にバレていったらどうなるんだろうってなるけど、結構話すんですよ、うん、で知り合いになっていくそのサラリーマンのとこにも好意を寄せている女子社員とか上司とか出てくるんだけど、うんうん、その人たちも気がついて、やっぱ女の存在っていうのがどうもいるらしいって感づくんですよ、うん、この辺リアルですよね、うん、でやっぱ気になってつついていくと、そういう話をだから隠さないで言うんだよね。そうすると女の人たちの方が合わせてくださいって言って、なんか仲良くなるんだか、家族、疑似家族みたいになっていくんだかって、結構だから相談相手ができていくっていう、どうも話っぽいんで、うん、真面目だよこれ。
真面目なんだ
よ。タイトルとはちょっと違かったねって感じ。
そうなんだよね。だから、ちょっといい意味で裏切られつつ、うん、この後どうなっていくのがちょっと気になりますね。という意味でちょっと期待値高かったかな。はい、じゃあ、アストリ先生どれをしますかね。
どうしようかな。ま
あ、全部面白いんだよ、これ、ね。
全部面白いよ、これ。
まあでも僕、メガロボックス2。
メガロボックス2。
確かに。
確かにね。これメガロボックスね、やっぱ最初のシリーズも、ね、やっぱランクインしたし、うん、でも実際面白かったじゃないですか。うんうん、今回の見どころっていうのはどんなところにあるんでしょうか。
だから第一シリーズの、まあ、完全な続きのお話なんですけど、はい、第一シリーズでその、栄誉を勝ち取ったはずのジョーが、うんうん、ジョーっていうリングネームすらも捨てて、うん、なぜかその、ね、メガロボックスの、また賭けの方に、うん、地下の方に戻っちゃってると。
ね、
でなぜかノマドっていうリングネームを名乗っていると。うんうん、で、トレーナーのあの、南部贋作か、うん、贋作もなぜかいなくて、
そうだね、
っていう、あれなんでこの生活に戻っちゃってるんだろうみたいなところからスタートして、うん、また一期とはまた全然違うストーリー展開になりそうなところで、
原案は皆さんご存知、明日のジョー、こちらをまあ改作したというような感じのが、うん、まあ、うん、メガロボックスだったんですけど、うん、2はもう一度夢を生きる肉体とギアテクノロジーを融合させた究極の格闘技メガロボックス、その頂点を決めるトーナメントメガロニアにギアをつけずに生身の体で挑んだボクサーギアレスジョー、最下層の地下リングからたった3三月で頂点へ駆け上がり奇跡の優勝を遂げた伝説のチャンピオンの姿に人々は熱狂し夢を見た。しかしそれから7年後ギアレスジョーは再び地下のリングに立っていた。傷だらけの体にギアを装着し自らノマドと名を変えて、ということで生身から結局この、まあ、メガロボックスになって、だからなんだろう、基本やっぱ続き作る予定で作ってたのかなと思っちゃう。
そこがちょっとあれですけどね。だから最初の明日のジョーを知っている世代には、だから見た時に第一期を見た時に、あ、ハッピーエンドなのこれ、
うん、
力士死なねえんだってなるから、うん、あ、でもこれはこれで全然面白かったって思うんですけど、はい、それが2続編があるってなると、明日のジョー2ってことなのかってなると、いや最初のその明日のジョーを見ると、力士だからリング上で死んでしまったんで、うん、ジョーは俺が殺したんだと、うん、いや彼のせいではないんだけどっていうところから心すさんじゃってっていうところからなんですよ、うん、いやでもメガロボックスってハッピーエンドだったじゃん、
う
ん、
そうですね、
え、どうやって始まんのと思ったら、なんかめちゃめちゃなんかすさんだ生活してるんですよ、うん、だからいい意味でこれ第2期明日のジョー2なのであれば、どうやって着地するのか全くわからないっていうところはあるワクワク感ありますよね。
明日の先生はどうですか。
本当に一期のラストを覚えてる人だったら、まずこの二期の最初は、え、どういうことってなる、うん、謎だらけでスタートするし、うん、なんであんな、ね、まあ、まずハッピーエンドで終わったのに、すさんだ生活に戻ってるのはどういうことなんだろうっていうのが、うん、まあ2話、3話と行くにつれて、ちょっとずつ明らかになって、まあ全部は明らかになってないんですけど、で、明らかになっていく上で、 新しい人たちとの出会いもあって、今度はそのジョーがトレーナーの側につくみたいな展開が出てきたりとかして、これ結構すごい話だなと思うんですよ。だからその荒んでたっていうのも、その元々の明日のジョーの力士をちょっと殺してしまって荒んだっていうのにちょっとリンクしてるのかなっていうのはあったりするんですけど、
ね、そこだよね、
はい、
だからその辺のオマージュじゃないんだけど、もう明日のジョー2ってなると、今現代のアニメを見てもあの力尽きてっていうところのシーンではものすごく用いられるパロディってあるじゃないですか、はい、あの燃え尽きたようなシーン、
はい、
だそれを想定してしまう、期待しているっていう多分層もいるってのは意識してるはずなんで、それをやるのかやらないのかっていうワクワクもありますよね。
相変わらず楽しみなメガロボックス2でございました、はい、私としては戦闘員派遣します。
お、
うん、
これもねちょっと懐かしい感じのする作品なんですけれども、ね、まあ、何がっていうとね、やっぱ主人公像なんですね、うん、もうね、サイバー領感があるスケベ二枚目っていうのが久しぶりにあったなと思って
ああそう言われたらそうだ、
ああいいわこれいいわっていう、やっぱ主人公の性格の味付けでこんなに面白くなるんだなっていうね、うん、で周りは全員女の子、はい、ね、もう最高の作品でございます。戦闘員派遣しますは、まあ、だからそういう意味ではなんだろうな、普通に楽しい、ストレスが
編集疲れてますね、
疲れてるのかな、やっぱだってアニメ多いんだもん、
まあ、まあね確かに、
秘密結社キサラギ、今や地球上の誰もが知る大企業は自ら悪の組織と名乗ってさまざまな悪事に手を染め、ヒーローたちを打ち倒し、ついに世界征服を成し遂げようとしていた。しかし世界を手に入れれば大勢の戦闘員たちは不要になってしまう。このリストラ問題を解決すべく、キサラギの最高幹部たちは新たな侵略先として宇宙に狙いを定める。そして地球によく似た環境の惑星へ、戦闘員6号と美少女型アンドロイドのキサラギアリスを派遣するが、現地の人々は魔王軍の侵略を受けている。ということで、この、まあ、主人公は戦闘員6号。で、ちょっと幼女的な感じの、せっかくきつい女の子、アリスが、まあ、出てきて、でこの2人がまあ宇宙にまあ飛ばされるんだけれども、まあ、現地では実は戦闘員6号にちょっとね気持ちを寄せるツンデレキャラみたいなのもいたり、まあ、マッドサイエンティストみたいなキャラがいたり、もう全部知ってるっていう、ね、
そうだよね、
まあ、あの非常に頭の悪い作品となっておりますけれども、JC スタッフですね、まあ、この辺りもちょっと楽しみかなと思います、
ね、
はい、あとね、なんかまあ一応補足しておきますと、オッドタクシーとかね、
はい、これもすごいね、いいね、
意外でしたね、
意外だよね、結構動物が出てくるような感じの人間群舞闘劇、
脚本が素晴らしい、はい、
ただねちょっとねお笑いリテラシー高めなんだよ ね、まあ、
ね、
タクシーの運転手がこんな気の利いたツッコミするかよと思ってちょっと冷めちゃう
な、ああ、あそうかもしれないね、
いやかなり言葉選び丁寧じゃんこのタクシーの運転手っていう、まあでも世界観としてはねナイトオンザプラネット的な感じもあるしね、すごい面白かった、まああとなんだろうな、今期で言うとこれってアニメでやる必要あるっていうぐらいリアル路線っていうのもあって、真っ白の音とかそっちかなと思うんだけど、ただねもうシンプルに演奏がすごい、演奏シーンがすごいっていうのもありますし、あのバク転とかもこれってアニメでやる必要あると思うんだけど、シンプルにすごい動きがすごい、
ここまで来たかっていうのもちょっとありましたね、バク転はね、
男子新体操ですね、
そうだからもうすでになんかユーリオンアイスとかフリーを経過した後の美少年たちによる、まあその新体操、
うん、踊りだよね、踊りのシーンどうする問題だよな、
ただ僕ね志高いなと思ったのはバク転はあの競技シーンに一切セリフを入れずに、うん、あと音楽も極力控えて、うん、本当に 3DCG だけの体操シーンっていう、あすごいなと思いましたけど、これ今ドローンあるから実際にやった方が迫力あるんじゃないかなとか、ちょっとすり戻る時も
ある、 ある程度でもこれもう撮ってんじゃない、で
いやあれは青森山田高校実際やってるやつ
だ、そうだよ、
まあそうなんだけど、結構そういうでもリアル路線でもなんかやっぱアニメならではの透明感とかキラキラ感みたいなもので勝負してくれる作品もあるなと思って、まあその辺はなんかちょっと興味深かったですね、真っ白の音もそういう意味ではイケメンがあそこまで津軽三味線本気で弾けるし、 までは練習できないじゃん、俳優さんは。子供の頃からやってないとできないから。
そういうことになっちゃうんだよね。はい、
そうそうそう。
演劇に関してはね。
本当にあの主人公に生き写しぐらいの、
そうそうそう、ね、
生涯の人じゃないと。
あと、真っ白を、あの、引き取ってくれる東京の女の人が、
はいはいはい、
まあ、ちょっとバンドマンに、まあ、ちょっとね、うん、その、バンドマン紐みたいな感じになってて、うん、あれ実写で見たらちょっとやっぱ生々しくて引くなぁ、まあ、アニメでよかったぁと思った、
まあ、まあそうなるところもあるんだよな確かにな、
うん、まあ、そんなところでございます。あと不滅のあなたへ、はい、こちらはねあの NHK の作品で、
はい、
まあ今期一番の国アニメと言ってもいいと思うんです
けどこれがそうなのかこれそうか
あれナレーションやってるの国アニメ津田健次郎さんの声に聞こえたけど、実は
だから1話って世界観の説明とキャラクターの紹介でめっちゃ情報量多いじゃないですか、うん、ただやっぱ NHK すごいなと思うのは1話に2人しか出てこないよね。
これはそうだったね、2人しか出て
こない、犬と少年、うん、であとはエンディングソングが宇多田ヒカルっていう、それだけ、うん
びっくりした。
これはすごい1話
を見たよね。
なんかそういう意味では志が素晴らしいなと、うん、いうのでこちらも5位に入りましたね、
うん、
まあ、あとはゾンビランドサガリベンジ、うん、まあ、これも面白いよ ね、
面白いですね。
ちゃん真面目にふざけてるもん。
俺さ今さ
最高、これ
こういうふざけた宮野さん見れるのってありがたいことなんじゃないかっていうもうあ宮野さんなんかちゃんと面白声優やってるドキドキしちゃってる感じもありますね、
うんうん、
まあそんな感じで、まあ3位同率が恋と呼ぶには気持ち悪い、うん、メガロボックス2、うん、ノマドメガロボックス2、不滅のあなたへ、オッドタクシー、ゾンビランド坂リベンジ、戦闘員派遣します、真っ白のとヒゲを剃る、そして女子高生を拾うでした。では、残り2作品の発表です。
熱文字。
今まだ40ポイント超え出てないんすねって明日見せて言ってたじゃないですか、
はい、
実はね1位が同率なんですよね。
あや
あらら
これ初めてじゃない。
初めてです、ね、
初めてか。
3位が34ポイントで恋と呼ぶには気持ち悪い、まあこれも入ったのかなり意外だったんですけど、ね、これトップ3入っちゃうんだよでも確かに面白いんだよこれ、うん、面白いんだけど、あなんかちょっとリスナーの人に申し訳ないかもって思ったんだけど1位同率が50ポイントでした。
え？
おお、
急に
50なんだ。
全員点入れてましたね。
そういうことだ。ああでもそうするとあれとあれかな。うん、あでも分かんねえな。
一気にいっちゃいましょう。
お
う、シャドウハウス、そしてスーパーカブ。
素晴らしい。だろうな。
納得だよね。
なるほどな。
まあそうなるか。
なるほどな。ああ、まあ分かるわ。
分かるわ。
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 これ分かるわ。
いや、確かになんか、家で、このスター作品1話見てて、あ、これ、達夫さんも国さんも入れるんだろうな。
まあ分かる。
それ最近分かる。
でも、自分もポイント入れないわけにいかない
し。そうなんだ。そうなんだ。
ひねくれられないから。
うん、面白いですもん。
じゃあ、まず、どっちから行きましょうかね。
どっちから行こう。
シャドウハウスから行きましょうか。
そうですね。
シャドウハウス。まあじゃあちょっと紹介文読みますね、
はい、
この館には秘密がある。断崖に佇む大きな館シャドウハウスで貴族の真似事をする顔のない一族シャドウ。その顔としてシャドウに仕える世話係の生き人形。ある日シャドウ一族の少女ケイトのもとに一人の生き人形が訪れ、影と人形の不思議な日常が始まる。世にも奇妙なゴシックミステリー、ついにアニメ化、
うん、
ということで、まあ、最近我々が1位に入れる作品には、紀藤あかりさんが必ず出ている説があるんです
けども、
まあ、今回もそうですね。
そうですね。
ケイト役、紀藤あかりさん。制作はクローバーワークスということで、うん、まあ、週刊ヤングジャンプ連載の原作のアニメ化ということですね。うん、
はい。
足止先生、まずこの作品の魅力、どんなところにあるでしょうか。
僕、その、アニメの公式サイトを 見ながらアニメ、毎回見るんですけど、まあ、今回この、まあ、シャドウっていう、ね、顔が真っ黒で表情が全く見えない、まあ、人間のような形をした人と、うん、まあ、生き人形って、まあ、パッと見人間なんだけども、うん、実は人間じゃないみたいなのが、まあ、メイドとして仕えてるみたいな世界でやってて、でそのシャドウとそれに仕えてる生き人形は、うん、 見た目もフォルム一緒だし声も一緒なんですよ、ほとんどの人が、うん、ただこの主人公のエミリコっていう生き人形とケイトっていうシャドウだけキャストが違うんですよ、
うん、
これどういう、なんでここだけ違うんだろうって思いながら見てたら2話でなんとなく意味が分かるっていう、あ、シャドウと生き人形ってこういう関係性なんだって分かるシーンが出てくるので、めちゃくちゃスッキリしたんですよね、まずそこで。まあ、すごいちょっと怖い雰囲気もあるんだけど、キャラクターの可愛らしさでだいぶ和らいでるし、逆に言うとこの可愛らしさからこのシャドウハウスってのは実はこんな秘密があってねっていうのが明らかになっていくのが、ちょっと 怖いながらも楽しみというか、
そうだね、
うん、そういう感じなんですよね。
なんか初期学校日和見た時のなんかこうびっくり感みたいなのもちょっとあったりとか、うん、でもまあミステリー、ゴシックミステリーだからね、なんか世界観はすごく分かりやすいんだけど、まあ、どうなるんだろうっていうのはちょっとある、
ね、そこだよね。
あと新しい萌えの形みたいなのもね、
萌えの形、
あのこの茶道っていうのが、うん、あの感情によって自分の体からすすが出るんですよ、
うん、
だから表情は全く分かんないんだけど、うん、すすがめちゃくちゃ出てたりするときはすごい怒ってるってすぐ分かるんですよ、うん、
それに燃えるの
燃えます
かわいい、
かわいい、
今怒ってんだみたいな、ね、
口では怒ってないって言ってるのにめちゃくちゃ怒ってる、かわいいって思っちゃうんですよね、不思議と。
猫がなんか尻尾が太いと、あ、興奮してるみたいなのが分かるみたいな、
ね、
そう、国井さんは
どういうこと。だから名作の予感だと思いましたね、さっきあのバク転の話で出たこれアニメでやるうんぬんってなると、うん、僕シャドウハウスパッと見たときに、うん、これ絵じゃないと表現できないことをやってる。
そう
か、作家さんの中にこういうビジュアルが見たいんだって、そのビジュアルのスタイリングの設計っていうのが、これコアにそういうものを美しいとか見たいんだって思う人がいないと、これ成立しないものだよね。だからこれ、その不気味さっていうのもだったんで、巨大なお屋敷、財閥が持ってるらしい。その屋敷内で、みんな上品なんですよ。上品なんだけど、裏の顔では醜い権力闘争をどうもしてるらしいってのが、なんとなく分かってくるっていうと、もう言ってみれば、で、ゴスロリでしょ？もう王道パターンなんですよ。だから、見たことある。これも見たことある。けど、こんなの見たことないかもしれないっていう意味ではね、僕ね、テレビシリーズのエヴァンゲリオンを見た時以来のショックでしたね。
おー、
知ってる。これみんな知ってるけど、こんなの俺見たことないかもしれない。
なるほど。
美しいって感じる。でも、その美しさって、不気味さを包含してる美しさをきっちり描いてるっていうのがね、すごいと思いました、これ。
なるほど。確かにね、ちょっと、これは、目論見も含めてよくやってくれたなっていうところありますよね。
だから結構今期、だけかもしれないけど、結構1話でその情報量云々の話もあるんでしょう、うんうん、オープニングの主題歌を使わないで、うんうん、エンディングに持ってくるっていうパターンで非常に多い。この番組でも前松崎くんが言ってたのかな、そういうのがありましたけど、今期もそういうが多かったんです。これも冒頭からオープニングの曲、エンディングの曲かっちり出してくるっていう構成が、むしろこの不気味さを出すにはこういう形の方がいいんだよって、うん、君たちわかるかいって言ってるようでね、ワクワクします毎回。
そうですね。
オープニング主題歌インストゥルメンタルです
よ。うん、そこもいい。そこもね。
めちゃくちゃオシャレでしたよ、ね。
そう。あれもだからどうだお前らって言ってるようでね、たまらなかったっすね。
ストリングス満載のゴシック調のね、うん、早いテンポの曲で、なんかおーってちょっと鳥肌立っちゃいます、ね。あの曲。かっこいいけど不気味みたいな。
面白いんだよね。話もだからその気味悪さというか、うん、ミステリアス感っていうの持ってき方も面白いなこれ。この生き人形って何これ？
本当さ、なんか何の迷いもなくみんなシャドウに仕えてる。
そうなんだよね。
外ってどうなってるのかも知らないしみたいな。
シャドウハウス。
うん、
確かにな、なんか感覚、肌感覚としてなんかエヴァみたいっていうのはなんかわかる気がするんだよね。
感じまし
たね。何、うん、だったっけな、なんかゴジラシンギュラポイントは逆になんか1話の終わり方がエヴァっぽかったんだよね、
はいはいはい、
人が来て、
うんうんうん、
で、うん、なんかエヴァみたいなのが出てきてっていう感じの煽り方、
うんうん、
それよりもなんか本質的な肌感覚で言うとシャドウハウスとかの方がなんかそのおおこれどうなるんだっていう感じがありました、
ね、ちょっと僕もありましたね、
はい、ってことはフェアリーランマルもエヴァっぽい、
うん、いや全然違うよ、そんな話1ミリもしてねえよ。
戦闘シーンの意味不明さは
あれはね、エヴァあのアニアマル探偵キルミンズみたいな言っときます、そして1位スーパーカブ、こちらはまあ多分オタクだったらすぐ反応できる作品ではあると思うんですけど、
思うけどね、
結構ねあの日常系萌えアニメかと思いきや、うん、 意外と静かな作品で、
静かだったね、
繊細なんですよね、うん、でその1話の緊張感っていうのが、まあ、結構良かった、うん、
はい、
概要を説明します。私には何もないと思っていた一人ぼっちの女の子と世界で最も優れたバイクが紡ぐ友情の物語。山梨県北杜市の高校に通う女の子小熊、両親も友達も趣味もない何もない日々を過ごす彼女だが、ふと見かけた中古のスーパーカブを買ったことでちょっとずつ単調な毎日が変わり始めるということで、
うんうん、
そうなんですよ、
これだからその
両親がいないんだよ、
その
設定のリアルさ、
これ2話以降で何か新しい展開あんのかなとか思ってたら、うん、そうでもない、
うん、
え？でしかもまあ原付きならまだしもスーパーカブですよ、
はい、
マニュアル、
うん、
でもこの子は結構自分で調べて自分で教習して、うん、自分で乗れるようになる、うん、でっていうところから結構世界が広がっていく感じっていうのを、うん、
この作品そこだよね、だから
めちゃくちゃ丁寧に描
いて人間関係も含めて世界が広がるっていう部分なんだよね、
う
ん、これね、
うん、多分それを表してるんでしょうけど、うん、なんか作品中ずっとなんか配色が淡い色で画面全部が、
うん、
で1話ね、最初カブ乗った瞬間急に配色が鮮やかになる。
おお、確かに、
なんかあそういうことなのかと思って、このバイクに乗った時になんか何か世界が変わった感じなんだな、うん、この子にとってはっていうのが、うん、
すごい、
すぐ分かる感じなんです
。下見先生アニメ見るプロみたいなこと
言って、いや僕ねスーパーカブねめっちゃ好きなんですよ。
あ
のね、
意外
っていうのも、あの、うん、僕自身がカブに乗ってた期間がある。
あ、沖縄で？
あ、東京来た時に専門学校通ってる時に、
あ、そうなんだ。
2年間ずっと新聞配達やってまして。
なるほどね。
まさにあの主人公小熊ちゃんが乗ってるあのスーパーカブ、
もうホンダのね、
はい、
もう日本が誇る、う
ん、あれ毎日乗ってた。
あ、
だからあのスーパーカブあるあるがもう次々
チームのエンジンのかかり方とかね、
かかり方もそうだし、あのガソリンが急になくなった時に、あの灯油をスポスポするやつで他のバイクから移してもらうとかもあるし、あと意味もない電車で行けるんだけど意味もなくカブで行ってみたりするとか、あの特定の場所にとか、そういうのもあったりとかして、確かにちょっとなんか新しい足を手に入れたみたいなワクワク感みたいなのもちょっと小熊ちゃん感じてるので、そこもちょっと自分もそういうのあったなと思いながら見てますね。
協力監修がホンダ技研工業株式会社ですからね、
本当の
スーパーカブ。これやっぱすごいなと思ったのは、やっぱセリフも極めて少ないじゃないですか。
そう、セリフ少ない、映画みたい。
表情とだから動きでその心情描写っていうのをやろうっていうのも見えますし、だからアニメでバイクで女の子っていう風になると、もうレースの方向に行くか裸同然でロボット的なバイクに乗るかっていう、まあこの2択ぐらいしかないみたいな極端なところがあると思うんですよ。もしくはそのバイクっていうものに趣味性、だからホビーレジャーの領域でバイクをその説明するっていう、部活動的に楽しむかっていうことだったんだけど、これ全然違くていい意味でも本当に鉄道設備リアルより、
うんうん、
だからいい意味で70年代とか80年代にあった何バイク漫画みたいな感じなんだよね、
うん、
それを本当に足手に入れて、それが今度はもう道具として愛おしいみたいな感じになってくるっていうのも、このそれももう1話2話ぐらいで出てくるじゃないですか、うん、自分のバイクっていうんで愛情を注ぎ始めるっていう感じもすげー丁寧に書かれてて、これいいですね。
いや結構やっぱ趣味とアニメってやっぱこの10年めちゃくちゃ作られてきたと思うんですよ、
うん、
もうあのバイク自転車自動車、うん、まあ、その他部活もの、うん、まあ、それこそカルタも含めてね、
競技っていうものでも手をつけられる。
この作品の最大のポイントって、うん、主人公が明るくない子っていうところなんですよね、
う
ん、
そうだね、う
ん、で例えば最初株に興味持つまでのプロセスが第1話でめちゃくちゃ丁寧に描かれてるんだけど、うんうん、あの自転車乗って学校に通う、はあはあ言ってる、で、毎回嫌だなと思ってんだけど、それはセリフが一切なくて表情と、うん、まあ、息遣いだけで分かって、うん、でそれをなんかこう抜かれた時に、株に抜かれた時にちょっと興味を持つ、
うん、
で、まあ、すぐにちょっと株に乗ってみようと思ってガレージに行くっていうところでおじさんと話し始めるとか、うん、まあ、あと金額の話ね、
そう、
うん、
あとプロセスの話だから、実際に多く省かれてしまいがちな、うん、そのなんだろう、あのナンバーもらいに行くところとかが書かれてるから、うん、あ、なるほどそうだよなと、 まあマニュアル株っていうところも含めて最近のアニメがオートマっぽいところをあえてマニュアルでやってくれたっていうところもなんかこうグッとくるポイントです、
ね、売ってるものを見て欲しくなった買う楽しいっていうその消費に伴う快感っていうのはこれ書かれてないんだよね。うん、で買い欲しいと思ったんだけど探してみるお金がないんで、うん、そうするともうみんな専門的なものはいいんだけど高くて買えない、でも同じような機能なものって安く売ってないだろうかって考えるってのはこれすごくリアルじゃん、うん、でお金がないって言ってる高校生なんてこれ当たり前なんですよっていうところがすげえ丁寧に書かれててホームセンターに行くようになるっていうところの下りなんか、もうね僕はね涙をしてしまいましたね。
わかる、あれ国さんの日常だから美少女になるだけでこんなに変わるんだと思って、女子高生ってだけでこんなに感情移入できるんだ、
俺美少女高校生だったら売れたのにと思うもん
まんま国さんだから、あれ家でプラモ作ってたら国さんだからね、
み
ん
な全くだよ、う
ん、あの株改造してる子ってもしかして国さんですか。
そうです、
あそうです、
あ国さん
です、あの郵便局、
そういう意味では国アニメだと思う。
そうなんだ
まあそういったところで結構あのみんなが熱くなれる要素もたくさんあるし、あのオタクならではのこだわりみたいなところも徐々にこう女の子が形成していくところもすごくいいっていうかね、
絵にも現れてますね。だからもう一人出てくるそのマニアックな方の高校生とか乗ってる女の子が自分でいじってるんですよ、うん、その人のマフラー見てください、マフラーの色戻しながらマフラーの色いじってる人のマフラーなんだよね俺もちょっとね声上げたよ、ワオーって
嬉しいですよね。
嬉しい。
ただそこにこう一切ねこう教えてあげるようなおじさんたちがあんま出てこないのがいい、
それがいいんですよ、それがいいんですよ。
というわけで第1位スーパーカブ、そしてシャドウハウスでした、ではここからはですね、あの割と見てみた件、はい、ちょっと聞いてもらいたいと思います。
はい、皆様ごきげんよう、エピーロです、新番組割と見てみた件、通称割見ての結果報告です、リスナー版の期待値ランキングということですね、今回は通常版68名、特別版17名の、計85名の方に参加いただきました。ありがとうございます。ただですね、あの前回が93名ということで、まあ、100人に少しずつ近づいていたんですけれども、まあ、少し減ってしまったということで、また次回もね、続けてやろうと思いますので、より多くの方の参加をお待ちしておりますよ、ということで、いきたいと思います。女性の参加者は全体の 21% でした。こちらもですね、だいたい20から 25% ということで、まあ、もう少し増えてくれると、女性の参加者も、いいかなと思いますので、まあ、またお待ちしております。はい。で、2つランキングを取っていまして、1つ目は通常版、10作品以上の、第1話を見た方に1位から5位までを投票していただいて、1位が5点、5位が1点で集計しています。もう一つは特別版で、こちらは40作品以上見た方に20位までをつけていただいて、1位が20点、20位が1点で集計しています。ちなみに特別版の1位から5位の結果は通常版に組み込んで全体のランキングとしています。はい、ということでまず通常版の結果からいきたいと思います。85名によるランキングです。全員が1位に投票した場合、つまり満点ですが、こちらは425点です。1位、166点、スーパーカブ。2位、154点、ゴジラ、シンギュラーポイント。3位、101点、ビビ、フローライトアイズソング。はい、ということで、こちらが1位、2位、3位ですね。スーパーカブ、ゴジラ、ビビということです。ですね、スーパーカブは僕も1位に、入れました。とても素晴らしい第1話だったと思います。まあ、主人公の女子高生が中古のスーパーカブを買うっていうね、第1話はそれだけのお話だったんです。あまりこう、物語の起伏というよりは、まあ、日常描写を丁寧にやっていくというタイプの作品だと思います。で、またですね、あの主人公がですね、結構感情表現が乏しい内向的な、性格、キャラクターで、まあ、その主人公の心理描写をするというのはなかなか難しいと思うんですけれども、まあ、適度なモノローグと、あとはその微妙な表情をかけ分けたりとか、あるいは仕草を入れたりとか、あるいはそのセリフとか動きの間、間の間ですね、間で表現したりという、そういう素晴らしい演出で、主人公の心理描写をしていたんじゃないかなと思います。で、また草薙が手掛ける背景もすごく丁寧で良かったなと思います。 一つ印象に残ってるのは、初めて主人公スーパーカブにまたがった時にちょっとこう、気持ちが変わるというか、気持ちが盛り上がるシーンがあるんですけど、そこもですね、画面の色がちょっとこうビビッドになる、色味を変えずにちょっとビビッドにするということで、まあ、その気持ちの盛り上がりを表現しているというところがすごく、特徴的だなと思いました。まあ、その色味は変えずにサイドだけっていうね、表現はなかなか僕は見たことがなかったので印象に残りました。で、2位の、ゴジラシンギュラポイントですけど、まあ、その新旧のね、新しいものと古いものの映像が混ざっているような、ミックスされているような映像で、まあ、それをそのボンズがダイナミックに表現しているというところも素晴らしかったですし、またそのシリーズ構成、SF 構成、脚本に炎上等が入っていると、まあ、SF 作家の有名な人ですよね。いうことで、まあ、そのセリフとか設定に入っている科学的な要素のリアリティとか精度が、他の作品よりも頭一つ抜けてるんじゃないかなというふうに思いました。3位がビビ、フローライトアイズソングですか。こちらは主人公の、まあ、女性の AI を種崎敦美さんが演じられていますけれども、種崎さんはこういう、こう内向的でひたむきなキャラクターをやるときの、その声の説得力が前からすごいなと思っていて、この作品でも、そういう面が遺憾なく発揮されていたんじゃないかと思います。例えばその、これまでの作品で言うと、響きユーフォニアムの鎧塚みぞれとか、魔法使いの嫁の羽鳥知性とか、青春豚野郎はバニーガール先輩に夢を見ない、まあ、青豚の、双葉リオ、などもありますけれども、まあ、そういった作品と同じで、声の説得力がすごいなと思いました。以下4位以下ですね、4位83点ゾンビランドサガリベンジ、5位69点ダイナゼノン、6位64点不滅のあなたへ、7位62点オッドタクシー、8位45点シャドウハウス、9位37点2作品マーズレッド、ノマド、メガロボックス2、こちらが4位から10位、まあ、9位までの結果です。ゾンビランドサガリベンジ、ダイナゼロン、不滅のあなたへ、オットタクシー、シャドウハウス、マーズレッド、ノマド、メガロボックス2という結果です。続いて11位36点真っ白の音、12位30点幽谷のモリアーティ2クール目、13位28点2作品聖女の魔力は万能です爆点、15位26点さよなら私のクラマー、16位24点 AT6、 17位19点2作品東京リベンジャーズ美少年探偵団、19位18点2作品恋と呼ぶには気持ち悪い、スライム倒して300年知らないうちにレベルマックスになってしまったなってました、失礼しました。ということでこちらが10位から19位20位までの結果です。真っ白の音、幽谷のモリアーティ、聖女の魔力は万能です爆点、さよなら私のクラマー、 AT6、 東京リベンジャーズ、美少年探偵団、恋と呼ぶには気持ち悪い、スライム倒して300年知らないうちにレベルマックスになってましたという結果ですね。はい、続いて特別版に行きたいと思います。こちらは参加人数17人、満点は340点です。1位234点スーパーカブ、2位232点ゴジラシンギュラーポイント、3位214点ビビフローライトアイズソング、4位200点ゾンビランドサガリベンジ、ということで、1位から4位までの結果が通常版と全く一緒ですね。ここまで全く同じです。ということで、まあ、このこれらの作品が人気が、あると、まあ、たくさん見た、網羅的に見てる人もそうじゃない人でも、上位は一緒だったという結果でした。以下、5位174点オッドタクシー、6位163点ダイナゼノン、7位148点不滅のあなたへ、8位144点ノマドメガロボックス2、9位129点シャドウハウス、10位124点 AT6、 こちらが5位から10位までですが、あの順位は入れ替わってますけれども、通常版と入っている作品はほとんど変わっていないという結果でした。11位107点灼熱カバディ、12位103点真っ白の音、 13位100点さよなら私のクラマー、14位99点戦闘員派遣します、15位98点ヒゲを剃るそして女子高生を拾う、16位93点聖女の魔力は万能です、17位90点爆点、18位78点東京リベンジャーズ、19位72点2作品、究極進化したフルダイブ RPG が現実よりもクソゲーだったら、ジョーラン・ザ・プリンセス・オブ・スノー・アンド・ブラッド、という結果です。特別版の方1位からスーパーカブ、ゴジラ・シングラーポイント、ビビ・フローライト・アジソング、ゾンビランド・サガ・リベンジ、オッド・タクシー、ダイナ・ゼノン、不滅のあなたへ、ノマド・メガロボックス2、シャドウ・ハウス、86、灼熱・カバディ、真っ白の音、さよなら私のクラマー、戦闘員派遣します、ヒゲを剃る、そして女子高生を拾う、聖女の魔力は万能です、バク転、東京リベンジャーズ、究極進化したフルダイブ RPG が現実よりもクソゲーだったら、上乱、という結果でした。11位以下はですね、通常版といくつか作品が入れ替わっていました。特徴をちょっとね、言うのが、一つ、なんていうんですかね、統一した特徴というのは難しいんですけれども、ですね、通常版で入っていて、特別版で入っていない作品は9位にマーズレッドがありますね。通常版では9位にランクインしているんですけど、特別版ではランク外ということで、特別版の方がですね、女性の数がより少ないので、マーズレッドはもしかしたら女性票が多いのかもしれませんね。で、あとは、幽谷のモリアーティや、美少年探偵団、恋と呼ぶには気持ち悪い。このあたりも、通常版ではランクインしていましたけれども、特別版ではランク外と。で、逆に特別版だけで入っていたものは、11位の灼熱カバディ。あとは、戦闘員派遣します。髭を剃る、そして女子高生を拾う。そして上乱ということでした。はい。どうなんですかね。ちょっとこぼれそうな作品が、特別版では入ってるっていうことなんですかね。でもまあ話題になってる作品もありますしね。ちょっと、どういった理由かはよくわかりませんが、まあそういう結果ですと。ですね、ランキング以外にも2つアンケートを取っています。1つは、サイド A の1位予想ですね。こちらが、ですね、35票でスーパーカブが最も最多得票でした。参加人数が85人なので、そのうち35人の方はスーパーカブに投票していると、本編、サイド A の方で1位になるんじゃないかと予想したということで、僕もスーパーカブに入れたんですが、割見ての1位と、サイド A の1位が同じになることって、ほとんどないと思うんですけれども、スーパーカブは可能性があるんじゃないかなと、思います。で、以下7票でオッドタクシー、4票が2作品で、ビビと不滅のあなたへという結果でした。はい、もう一つアンケートを取っているのが、冬クールに終了した作品の1位です。全クールですね。17票で、最多得票だったのが、ウマ娘プリティダービーシーズン2。続いて11票、無職転生。9票、ゆるキャンシーズン2。8票、SK8。5票、ぷいぷいモルカー。という結果でした。ウマ娘プリティダービーは、ゲームもね、爆発的に人気が出ていますので、そういう中、アニメも非常に人気があったという結果でした。ぷいぷいモルカー5票なんですね。こちらもめちゃくちゃバズってましたけどね。はい、結果は以上です。参加いただきました皆様、改めてありがとうございます。最初にも言いましたけれども、来期以降またより多くの参加をお待ちしておりますので、よろしくお願いします。で、コメントもたくさんいただきまして、こちらもありがとうございます。いくつか抜粋して、編集室の方にメールで送っていますので、達夫さんが読み上げてくれるのではないかなというふうに思います。はい、以上です。編集室にお返しします。ごきげんよう。
ということで、はい、聞いていただきました。
ありがとうございました。
そういう結果です。
なあ、やっぱはっきり出ましたね、今回ね。どっち選ぶのっていうのがさ。
うん。でも、スーパーカブはやっぱりすごいね。
やっぱりそこなんだな、
う
ん。
がっつり当てられましたね。
誰が見てもっていう作品だよね。
うん。
まあ、確かになあ。まあ、あと僕らとしては、シャドウハウス。
シャドウハウス、はい。これは当てられませんでしたね、やっぱりね。
まあ、あとは、ね、まあ、本当に、
何でしたっけ、3位のやつ、もうタイトル忘れてるけど、
はい、どっちの3位、
あの僕らの、
あの
恋と呼ぶには気持ち悪い、そうです、
それがほら一般層には入るんだけど、ヒゲを剃るはあの怖そうに入るってことですよ。あ、
なるほどね、
ここはっきり出たなとは思いましたよね。
どっちも面白いんだけどね、うん、いやでもとにかく本当今期は面白いのが多かった、
はい、本当そう。
そして集計してくれたエピーロー記者からもーテーマメッセージいただいております、
はい、ありがとうございます。
コメントを抜粋しております。全体の印象としてはスーパーカブの空気感を称賛するコメントが多く見られました。他はゴジラシングラーポイントや、ビビ、ダイナゼノン、オッドタクシーのコメントもたくさんあったということで、皆さんありがとうございます。二次行きの頃からの古参ライトリスナーですが、この度やっと参加できました。
ライトじゃねえだろう、
長かったな。
辰夫さんには怒られそうですが感慨深いです。使いやすいフォームを作っていただきありがとうございますというコメントをいただきました。ピロさんありがとうございます。続いて冬クールの SK8、 往年の不女子にはもう担ぐしかないような見越しでした。リアルタイムでワッショイできて楽しかったです。続いてこの企画に参加しなければ見なかったであろうオットタクシーのような掘り出し物との出会いは本当に嬉しくなります。
オットタクシーすごいよね、
うん、続いて教員です。ダイナゼロンの学校でのシーン、生徒の言葉遣いや制服の着こなしなどはよく描写されていますね、
うん、なるほど、うん、
教員目線っていうのも面白いですね。
コンクールのマーズレッドは国井さんが出ていそうですねということで、まあ、国井さんいかがでしょうか。マーズレッド、まあ、出てそうですよね。
出てそうですね。
上官声諏訪部さんですから、ね、ぜひ僕も参加したい。
そうだね、
マーズレッドが上乱に出てる、ね、
国井さん吸血鬼だ、
はい、青い血が流れてるんですよね。
あとはまあ1位予想スーパーカブ、まあ、これはもう圧倒的な人気でしたね、まあ、僕らももうしょうがない、これはもういいものはいいですから、う
ん、やっぱすごいこれ。
で冬クール終了した作品の1位が馬娘プリティダービーと、その次が無職転生、ゆるキャン、うん、SK8、ぷいぷいモルカということで、まあ、馬娘無職転生面白かったもんな、
ね、面白かったよ、
まあ、本当あのエピロさんも言ってた通り、うん、あの多分馬娘は本当にアプリのリリースタイミングともバッチリ
最高の
重なってたんで、
ね、もう仕掛けのタイミングとしては最高ですよね、う
ん、人気の加速っぷりが半端じゃなかったので、
もうなんか競走馬マウンティングしてるおじさんたちにもうヘキヘキしてます、
ね、本当そう
です。あれが出てますか。
いや本当
うるせえなーっていう、もうそういうのがいるから離れてくんだよ。もう全くノーツイートで言ってます僕。そういう感じですかね。さあ、そういう結果に終わりましたけれども、はい、まあよかったらね、僕らの結果も参考にしていただければと思います。うんうん、スーパーカブ、シャドウハウス、恋と呼ぶには気持ち悪い、メガロボックス2、不滅のあなたへ、オッドタクシー、ゾンビランドサガリベンジ、戦闘員派遣します、真っ白の音、ヒゲを剃る、そして女子高生を拾う、ビビ、ダイナゼノ、スライム倒して300年、知らないうちにレベルマックスになってました、フェアリーランマル、あなたのためにお助けします、いじらないで長トロさん、ドラゴン、家を買う、異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術オメガ、エデンズゼロ、赤ちゃん本部長、ゴジラシングラポイント、さよなら私のクラマーということでね、うん、他にじゃあちょっと語り漏らし作品、補足作品一つずつじゃあいきましょうか。
お
う、国さん、
これね、さよならクラマーは面白いと思いますね。
サッカー、女子サッカー、
すごいサッカーですね。怒られる言い方をしますと、パッと見た時に、まあ、女子サッカーなんですよ、萌えアニメだと思うじゃないですか、うんうん、みんなそんなに可愛くないんです。
そうなんだ。そうなんだ。
キャラクターデザインが多分古いと言うんじゃないけど、うん、だからもう目がパッチリしててって、いわゆるっていう感じじゃないんですよ。うん、あ、だからこれ、サッカーを見せたいのかなって思って見てみると、うん、まさにその通り。
そうだね。
女子サッカーって、あの、競技として、プロとして、食いぶちあんの、先あんの、うん、っていうようなところから入っていって、子供たちもそれ知ってるっていうリアリティの中で女の子たちが、だから、虐げられるとは言わないけど、マイナーなところからどうやって上に上がっていくのか、練習したいけど場所もない、男子に取られるっていうところをやっていくっていう様はね、見ててね、こう、ドキドキしますね。
そうだね。
熱い、これ。これ、真面目なスポーツもんですよ、これ。
ここですね。
だから中学生の女の子が、だから上に上がってる高校生の一人だけやたら上手い人を見て、あの環境に潰される典型だな、みたいなことを言うんですよ。高校選びに失敗したんだ、あの人っていうようなことを言う、リアリティっていうんですか。彼はちょっとね、見応えありますよ。
そうですね。6月に映画もありますからね。
おー、そうなんだね。
うん。
もうオリンピック合わせでもあんのかな
かもしれませんねと思いました。
あしとめ先生は
僕オットタクシーが、オットタクシー良かったですね、うん、絵の雰囲気を見ると本当に最初は
確かに
ビレ版で流れてるような感じのやつかなと思ったんですけど、なんか
おしゃれアニメだ、
おしゃれアニメかなみたいなで思ったら意外と違ってて、なんかちょっとなんかシリアスっぽい展開もありつつ、うんうん、であとなんでキャストにこんなに芸人がいっぱいいるんだろうって気になるし、
ね、確かに
あの主人公がタクシー運転手なんですけど、ずっとラジオを聞いてる、うん、あのホモサピエンスっていうお笑いコンビのラジオを聞いてて、声がダイアンさんなんですよね。
めちゃめちゃダイアンでした、
ね、めちゃくちゃダイアンさんがしゃべって、でもダイアンさんのキャラクターの感じでやってないんですよ、うん、そこはちょっと違和感もあるし面白いしみたいな、うん、でも CM の感じはダイアンさんなんです
よ作り込まれてるよね。
ザ・マンザイの決勝でやってたくだりとかやってたりとかして、結構いろんなところが面白い作品なんで、
そうだ、ね、
ぜひとも見てほしいです、ね、
オットタクシー、
はい、
さあ編集長
赤ちゃん本部長
そこ行くか
ある日起きたら本部長が赤ちゃんになってたっていうところでね、うん、割とだからこれもちょっとなんだろう、お笑い的な
偏差
値高めなやつなのかなと思ったんだけど、やっぱ可愛くてね、安田健さん、
うん、
チームナックス安田さんがこの本部長役やってたんだけど、やっぱり声がいいんだよね、うん、でなんかこう、まあ、首が座ってなかったりとか、だけど言うことが本部長っぽくて、現場が長いから不測の事態に強いんだあの人はみたいなね、うん、なんかそういうのもなんかちょっとクスッとして面白かった、まあ、ダイナソービアリーとかもそうなんですけど、こういうショートアニメとかで割となんかこう息抜きみたいなのができるのがすごくいいし、ショートアニメでこのクオリティのやつがあるから、なんかこう大量生産期、うん、そして黄金期なんだろうなって今思いますね、うん、だってなんだっけな、あの山寺さんが熊のさやつやってる
の、イラズラグマのグルー
ム、あ、そうそうそう、
グルーム確かに
やってますね、
1話ほとんど喋ってねえしと思って何やってんのこれ、
なんちゅう贅沢なって思いました
ね、面白かったよね。あとね、幼馴染が絶対負けないラブコメ、これはもう我々アニメ界が大変お世話になった伊藤亮先生がコミカライズ
やってる、コミカライズやってますよね、
これもね面白いんだよね、あのいじらないで長瀞さん
は、これねこれはねどうよ、これ結構資金的だと思いますよ、オタク資金的ですよこれ、
いじれっていうよりいじめだろうっていう、
僕もそれ思いました、
だからそこにちょっと引いちゃうところあるよ、ね、
あと思うよ、ね、
どこまで許されるかどうかみたいな、だ前に宇崎ちゃんが遊びたいっていう作品でも、うん、あれもなんか、
ま
あ、ちょっと先輩のことをちょっと、
まあ、いじり
からかって楽しむ。
でも、宇崎ちゃんまださ、可愛いとこあったけど。
長瀞さんやっぱ明らかに悪意っていうのがちょっと見えるじゃない。だあれがこれ面白く読めるか読めないかっていう、こう、視聴者に委ねられてるところあるよね。
なんか、見てて、芸人やってるんですか、じゃあなんか面白いこと言ってくださいような感じのいじりに聞こえちゃうところもちょっとあるんですけど。
どっちにも取れちゃうから、ちょっと怖いんだよね。そこでなんかこうでもざわざわする感じっていうのは割と、ね、あこっち系ねってすぐに言えないところが、だから SM 的な目覚めがあるのかもしれないし、
あるし、あるし、だから男の子がほら完全に拒絶するか、それ言えない人なんだろうけど、拒絶っていうほど拒絶してないっていう
ところ、それもねちょっとよくわからないわ、
見えるから、
うん、これ国井さんだったら完全にシャッター下ろしちゃうやつだな
と思いますけどね、
うん、
だから見方としてはこれひょっとしたらのび太とジャイ子の話かっていうのが見えるわけ、
なるほどなるほど、
現代解釈として、うん、どっちもだから言ってみりゃかまってちゃなんだよね、
そうなん
だ
ね、
でも美少女ジャイ子だったら嫌だけど、長瀞さんぐらい綺麗だったら君たちはこれ受け入れられるって、うん、喉元に突きつけられてる探検みたいな感じはありますよね。
いやさんにでもだいぶ本当にアニメならではのその動きとか、うん、あと上坂さんの演技とかでだいぶ和らいではいるんですけど、
上坂さんに救われてる、
素晴らしい、
だからまあそう、上坂さんだから許すっていう感じだよね、だってあれ多分漫画だったらそんなどぎつくなくても、うん、アニメになってる時点で結構きついから
ね、きついよね、
うん、これ実写でやったら完全に引いちゃうわ、
いじめだよ、だって他に2人でくらい出てくるじゃん女の子で、完全に悪意持っていじめるんだよね、
うん、
あれだと、ね、泣いちゃう男ってどうなのって言う、いやいや泣くよこれ、うん、って思うよ ね、
そうなんだよね、
いじめだもんこれみたいな、
う
ん、
まあ、そういったところでね、やっぱ試金石になるっていうのはまさにおっしゃる通りかもしれません、うん、というわけで、まあ、本当に今期は史上最多と言ってもいいぐらい多かったですね、うんうん、もし皆さん見逃してる作品があったら、ご覧いただければと思います。 何かお知らせございますでしょうか。
いや大丈夫、僕は大丈夫
ですか。
はい、大丈夫です。
はい、では、すべてのメールの宛先は熱文字@gmail.com までお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
番組終わりかと思いきやですね、ここで一つはどうしてもお知らせしたいっていうことで、石井氏が来てくれ
る。おっと、何
このためによろしくお願いします。
お願いします。すいません。
なんでしょう、また宣伝オツですかこれ。自分の活動です
か。いいんじゃないですか、
そういうのに使わないでいただきたい。
そう。ダメだったんだ。
何ですか、告知。
いや、実は私最近、ちょっと運命の出会いをしてしまいまして、
はい。
それがですね、今実は YouTube の方で、5月の13日まで、はい、昔やってたテレビアニメ、守護キャラの
一
挙放送を無料で公開されてるんですよ。でそれが5月13日までなので、ぜひ見ていただきたいなということを宣伝しようと思って。
関係なかったけど、
素晴らしい。
来ました。
こういうことです。
いや、もう本当にすごいですね。
守護キャラに関しては、国さんが一番うるさいから。
あ、そうなんですか。
超好き、アムちゃん。
と一時期アムちゃん言ってましたから。国さんもついにそっち目覚めたのかな。恐怖を覚え
た。そうなんですね。いや、私はもう本当に同世代というかリアルタイムで見てたので、もう若干記憶がなかったんですけど、
うん、そうですよ、だって石井世代に向けて作られたものをたまたまおじさんが見ちゃって
そうですね。なんかそう、この度はその守護キャラの方がですね、表紙が新しくなって、またコミカライズの方がこう新しく出る的な多分感じの、はい、それの企画でちょっと今一挙配信みたいなのをやってるんですけど、それにですね、もう本当久々に運命の出会いをしちゃいまして、一期の2クール目ぐらいから突然こうパッと出てくる新キャラの三条海里くんっていう男がいるんですよ。でも、いるんですよ。でもなんかもうそいつがもう本当にもう久々にときめいちゃって、私もう本当に付き合いたいと思ったんですよ。
久々に。相当じゃん。
はい、本当でも小学4年生でちょっと。
そうだね。
あ、はい、なんかもう、小学4年生の男の子とはちょっと付き合えない
。あ、今はね、
今はね、
そういうか。そうなんですよ、もう、彼が本当に素敵で、もう。
どういったところが？
CV が西賀美月さんなんですけど。
あの子か。
そういうことで、
メガネの子だ。
そうです、メガネの緑髪の、ちょっとセンターパートで分かれてる真面目系ですね。戦略とかを練るタイプの、まあ、後輩キャラで、敬語で、ちょっと堅物みたいな子なんですけども、この子がね、もうすごいのが、アムちゃんに一番最初に告るんですよ、男性陣の中で。
いいね。
そうなんです。
実は男気あるんだ、
ね。いや、本当に男気がある。方ですね、もうなんかその告白の時のセリフがもう本当に素敵なんですよ。好きです、日の森アムさん、今もこれからもずっと幾久しくあなたが好きですって言って、
ちょっと古風なん
だ、ね、そうなんですよ、はい、なんかサムネに憧れてる男性で、いや本当に、しかも彼はまず敵のスパイとしてその、アムちゃんたちのグループにこう潜入してくるんですけど、だんだんそのアムちゃんの素敵なところにこう惹かれていって、最終的には味方になって、で地元に帰っちゃうんで最後引っ越ししちゃうんですけど、その時のお別れの時に告白して、いつかあなたにふさわしい男になって帰ってきますよと。いや、もう本当に素敵なんですよ。
かっこ
いい、付き合いたい本当に。
じゃあまだどこかで生きてるかもしれないし、もうアムちゃんじゃなくて石井氏に気持ちが向くかもしれないから、まだチャンスあると
思う。ありますよ、あります。
まだチャンスある
。いや、もうでもアムちゃんとの絡みも本当に素敵なので、
髪を切る、そして小学生を拾うみたいなあるかもしれない。
女子高生を拾う。
一挙配信あるのに見てくださいって告知なのに、そんなネタバレされて、もう、カイリ君出てきた。
男の子に注目
する。そういうことですよ。
カイリ君出てきた時にニヤニヤしちゃう。
でもなんか人気ないのかな、わかんないですけど、まあ、パッと出てきてパッといなくなっちゃうんですよね。やっぱ小学生女子にあんま人気ないやつかもしれない。
当時はどうだったの？
いや、もう全然記憶がないんですよ。
あ、
最近見返して、あ、シロキャラこんなめっちゃ面白かったんだと思って。
こいついい男だな。
いや、本当に
あの時の私は気がつかなかった。
シロキャラ界の渚薫ですよ。
そうですね。あ、もう1話だけでいなくなった薫君みたいなね。そんなインパクト
だよ。いや、
もう、はい、それ
が、ね、はい、13日、5月の13日までなので、もうちょっとキンキンなんですけど、ぜひお時間ある方は見ていただきたいなと思って。
もう石井氏が絶対見てねって言ってんだから、みんな見るように、は
い、53話あるので見ていただきたいなと。
ありがとうございます。
石井
氏でございました。
ありがとうございました。
って